教育委員会委員が再任されました。令和2年第3回市議会定例会において同意を得て、小関健一郎氏が再任されました。3期目の任期は令和2年10月1日から令和6年9月30日の4年間です。読売新聞記者、プランタン銀座取締役、読売新聞東京本社教育支援部長等を経て、平成25年3月から教育委員、同年10月から教育委員会委員長、平成27年4月から教育長職務代理者、明治学院大学非常勤講師、一般社団法人企業広報研究ネットワーク理事長ほか、再任にあたり小関委員に思いを伺いました。昨年2020年11月2回目の総合教育会議の前に授業を参観するため市内の小学校を訪問しました。廊下には子どもたちが SNS を利用する時の心構えが貼られており、先生方の指導の苦労が伝わってきました。平成25年2013年からの教育委員就任以来約7年間が経過しましたが、この間小中学校の教育内容の進歩には目覚ましいものがあります。しかし目標とした学力のもととなる国語力の向上は未到達だと思います。子どもたちの読解力が足りないとの指摘は、スマホの普及、コロナ禍でのリモート授業の広がりの中、さらに説得力を増してきています。真の読解力は本や新聞を読むことでついてきます。朝の読書会や新聞を使った授業などによる読解力の向上のための努力は各学校で行われていますが、学力の数値を見るとさらに注力すべきでしょう。元新聞記者としても協力を惜しまないつもりです。一方、教育のもう一つの柱である教育施設についてはどうでしょうか。大改修中の中央図書館については今後の在り方をめぐって大きな議論がありましたが、指定管理者を置く新しい運営方針が平成29年に策定され、指定管理者の指定が議会で可決されました。小中学校の大規模改修も進んでおり、耐震化も行われています。しかしトイレの洋式化はまだ 70% 以下です。子どもたちにとっては日常生活に密接に関わることだけに重要な課題です。平成28年、2016年、当時の中央教育審議会の会長だった北山定助さんが、私の元取材先だった園で東久留米市を訪れる機会があり、市長、副市長、教育長、教育委員、校長及び町内の部長という大勢を前に講演されました。学習指導要領の改定やチーム学校の在り方など教育行政の目指すところを話していただき、その後校長との意見交換も行いました。その際、本市の取り組みについて励ましの言葉を受けたことが忘れられません。教育現場の質・量ともに向上させて、日々子どもたちが良い環境で過ごせるよう教育委員として発言していきたいと思います。教育委員2期目の最後の年であった昨年はコロナ禍の1年でした。小中学校の長期休業というかつてない経験もしました。教育委員として卒業式や入学式、運動会などにも出席できず、公開授業の視察もままならない日々でした。学校や子どもたちの状態の把握も不十分で、じくじたる思いが募りました。令和3年、2021年はポストコロナの時代における学校教育の在り方として、タブレットの全員配布やアクティブラーニングが本格化します。さらに国の方針による 35人学級が目前です。一方、デジタル教科書の弊害も言われ始めました。コロナの状況次第ではありますが、教育委員が学校を訪れ教育現場を見る機会を増やすことで、保護者、先生、とりわけ子どもたちに寄り添うことを3期目の目標とします。